じゃあ1年ぶりの、
はい、森田です。よろしくお願いします。
お願いします。まあ、前回はちょっとね、反響が大きかったんですかね。
前回したっけ。まあなんかね、電話の話をした時ですか。うん、ピクセル3の電話の話ですよね、あの時はね。
うん、
いやー、ピクセル3だったじゃないですか。もう第3弾なんで、まあ世間的にもこう、まあメディアがレビューして、会社がイベントして、まあ女もかなと思ってたら、日本で売ったのはあの時初めてだったという重要な事実を失念しており、なんかこう、微妙に人々の興味を引いてしまい、失敗したなと。いや、PR に怒られなくてよかったなと思って。
うん、まあ、雇用に影響がなければよかったです。
はい、いやーね。いや、まあ、その辺は割とね、おらかな会社のはずなんで、いいんですけど、うん、まあ、そのおらかさにはまえちゃうとね、いろいろこう、良くないなと思って。こう、会社員としての、慎み深さを忘れないようにしようかなと。まあ、しかも先週なんかちょっとピクセル4の話してましたよね。先週、前回。
まあ、その、なんていうか、コンシューマーサイドから見た話としては、先週やりましたんで、一応、うん。
はい。まあ、今年は、あれですよ、順調なもんですよ。
あ、そうですか。
はい。ちょっとフェイス、オーセンティケーションが大変そうでしたけど、そのくらいですかね。初物なんでね。
ああ。
初物としての対策の差は常にあるんで。
確かに。
そんなもんですかね。カメラはね、メモリ増えたんでね、もうちょろいますよ。
まあ去年のね、ちょっとメモリ足りねえって話をしてましたけど。
みんなハッピーですよ、今年は。
あ、そうですか。
うん。まあなんか、そのリリースした後の、こう、炎上とかも長かったみたいだし。
うん。
把握してる範囲では。
把握してる範囲ではね。まあなんていうか、イベントがありましたけど、その前からもう、いろんな情報を小出し小出しにしちゃってたんでね。
小出しっていうかね、なんか、すごい勢いでリークしていて。
うん。
いや、リークするっていうのは、してみると、まあ、するのかもしれないなって気持ちになりますよ。むしろ iPhone とか、よく秘密守ってんなと思って。
うんうんうん。
工場とかそういうその、会社の中じゃないどこかよくわからないところからリークしてるわけで、いや、それが起きない世間の電話会社っていうのは、なかなか大したものだなみたいな、他人事ですけど完全に思ってましたね。
そうですよね。
はい。
なんだろう。デアリンファイアボールのイベントが WWDC の時にあって、それポッドキャストのエピソードに、フィル・シラーとかアップルの偉い人が出てくるんですけど、まあやっぱり彼らはその、やっぱ漏らしたくないのは、商業的にもそうだし、その、作ってる人たちのモチベーションっていうか、勝手になんか知らないところで漏らされるとすごい萎えるんで、そこは大事にしてるみたいなこと言ってましたけどね。
本当そうなんですよ。まあ、なんていうか、一年、まともく、多分数ヶ月早くコンペティターが何か知ったところで大きなことは起こらないですよね。別に物を作るのは時間かかるんで。ただやっぱり、こう、バーンと出て、わーってなるっていうその盛り上がりっていうのがね、一年に一回物を出す人たちの楽しみなわけで、それがなくなっちゃうっていうのはまあ悲しいですが、まあ一方で、まあ、年に一回ドンって出すっていうのはこう、あんまモダンなソフトウェア開発っぽくないじゃないですか。だからまあ、個人的にはね、多分これは会社の方針とは全く無関係ですけど、まあもっとこう、電話機というのは、退屈でもいいのかなと思ってますけどね。
退屈というのは、
うん、なんか壊れたら買い替えるかみたいな。そういう。
それは何、ユーザーとしてってこと？
ユーザーとしてというか、まあ、コンピューティングというのはもっとこう、何でもないものでもいいのになという。で、だんだん気がつくと良くなってるみたいな。ウェブアプリとかね、インターネットのソフトウェアそうじゃないですか。
うん、
まあ、電話機高いんで、特に最近の奴らは、その退屈だと困るというのはわかるんですけど、まあ、個人的にはもうちょっとこう、空気のようである方がいいなと思ってますけどね。
うん。
そういうこと言って売れないんで、あれバーンと出さないと。
まあ、なんていうか、作る側もそうですし、やっぱ買う側もこう、理由がないと買い替えないわけで。
そうなんですよね。
うん。消極的な理由でね、なんかもうこう前のモデルで32ギガしかないとか、
うん、
バッテリーが持たなくなってきたとか、そういう消極的な理由で買い替えるのもまあなくはないですけど、だんだんこうそういうのがなくなってくると、 別に今年は買い替えなくてもいいかっていう。まあそれは当たり前ですけどね。まあ1年毎年毎年買い替えてるのがちょっと異常なだけで。
そう、その話は今日の僕の話したい話に関係があるんですけど、
うん。
まあ僕のすごい会社の話を完全に放置して言うと、まあ毎年買うもんじゃないですよね、電話機ね。って思って、まあ2、3年に1回じゃないですか。
そう。
実際なんかマーケットリサーチとかも、まあ世の中の人はそんなもんですよ。
うん。
で、ラップトップなんてあって5年に1回とかでしょ、買い替えるの。人によっては。まあ、僕は今回、去年の終わりに、XPS15 ってやつの、あ、デルの15インチのラップトップのエンタープライズ版のプレシジョンなんとかってやつを買いましたけど、
ほうほう、
もうね、5年使う気ですよ。
うん。
もうその頃には僕の娘は小学校入ってますね。そういうレベルですよ。タイムスケール的には。で、でもそれってまあ、割と普通ですよね。で、スマホのすごい勢いの買い替えるっていうのはこう、スマホというものがまあ2007、8年頃が登場して、まあビューと伸びてきた時期だったから、ある程度、なんとなく人々が受け入れてきたことで、まあもうそういう時期が終わったマチュアのフェーズに入っているというのは、まあそうだと思うんですよね。で、今年 iPhone 11と iPhone 11 Pro のニューヨークタイムズのレビューっていうのがあるんですけど、
ええ、
今年からレビューの方式を変えますって言って、毎年買い替える必要ないっていう前提で書きますからっていう宣言をしてるんですよね。これは別に iPhone が悪いって話じゃなくて、まあ業界がそういうフェーズに入ったからだと思うんですよね。
うん、
この人はね、iPhone 6S でもいいんだよとか言ってて、いや、それはさすがにどうだかと思うんですけど、まあなんかそういうその、まあスマホ割と十分に良いし、しかもこう、まあ、そんなすごく良くならないですよね。まあもっと言うとすごく早くなるんですよね。
うん。
もはや。まあ1、2割とかですよね。出してくる人は、バーン3割とか言うけど、まあ3割ってどうってことない数字だし、まあ実際それはこの、望ましい場合の早くなりっぷりの話であって、体感的には1、2割ですよね。
うん。
1、2割早くなると、早くなったっていうのは感じますよ。だからそれは、まあいいんですけど、まあなんていうか、1、2割しか早くなんねっていうのはこう、盛り上がるんですよね。で、この早くなんなさってこう、まあ PC とかだいぶ前からそうじゃないですか。
うん。
で、まあ、アップに限らないですけど、ラップトップもなんか、新しいモデル出るけど、CPU はなんかあんま変わんないなみたいな。そういう、こう、倦怠期みたいなものが PC にはもう、とっくにの昔に来てるけど、まあスマホにもきつつあるのかなというのが、個人的な印象で。というのは、僕、ポッドキャストやってて、昔のコンピューターの話とか読むんですよ、たまに論文で。
うん。
そうすると、これ20年ぐらい前のやつを読んだんですけど、なんかね、それはグラフィックスのコンピューターなんですよ。2000年頃にあった。それはゲーム機と同じアーキテクチャを使っているやつで、PS1 とか PS2 の間ぐらいの世代のコンピューターなんですね。
うん。
で、1000万円ぐらいします。で、PS1 よりは当然早いですけど、PS2 より遅いんですよね。
うん。
で、それって、なんていうか、なんでそういうことが起こるかっていうと、アホみたいな速度でコンピューターが速くなってたからですよね、その頃って。
うん、うん。
宮川さんって学生の頃パソコン自作とかしてました？
自作してましたね。僕がしてたというよりはなんか自分の父親がそういうの好きだったんで。
いいな。
なんか自分で作るかとか言ってやってましたね。
あの頃って、まあ、自作とか楽しかったのってやっぱ CPU とか変えたらなんか妙に速くなったりしましたよね。だからだと思うんですよね。で、それってもあしが卒業する、僕はちょっと今ちょっと一般化しすぎですけど、僕は個人的に卒業する前ぐらいまでは、当然のことのように起きていたんですよね。
うん。
ムーアの法則ってやつですよね。
ええ。
18ヶ月で、トランジスタの、チップの上に乗っているトランジスタの数が倍になるっていう法則ですよね。で、これはその、トランジスタの数とは一体って感じなんですけど、まあ、しかもこの、特に論的、的根拠はないんですけど、まあ割と合ってたんですよね、長いこと。その2000年代、2000年代の真ん中あたりぐらいまでは、なんか何十年も合ってて、まあインテルの人が言った予言ですけど、これなんかポップカルチャー的に雑な解釈をすると、コンピューターは 1.5 倍で倍速くなるって話じゃないですか。
うんうん。
で、もっと言うと 1.5 倍で、まあ CPU のクロックなんかしなきゃ倍になるみたいな、そういう話だったんですよね。で、これはなんか、本当って話なんですけど、まずそのクロック速くなると、 計算早くなるのかっていうと、まあなんないわけですよね。そのキャッシュとかがあるから。まあこれはそのコンピューターサイエンスやってれば最初になることですけど。し、まあクロック早くなるのにそのトランジスタを費やすとも限らないんですけど、ただなんつうかこう、2000年前後の頃、パソコンを自作とかしてた人たちからすると、まあ気分として合ってますよね。なんか買い替えるとズガーンと早くなって、
うん、
しかも人々が気にしてるものはクロックだけみたいな。
うんうん、
なんかクロックの話だけずっとしてて、まあ、せいぜいパイプラインの深さとかそういう話をしていて、まあ、人々はそのコンピューターどんだけ速くなるかというのが、まあ、主要な関心 でコンピューター屋さんはその期待に応えてくれてたわけですよね、
うん、
でみんな買い替えると速くなるから、まあ、バンバンパソコンを買い替えてバンバン売れてインテルとマイクロソフトが世界征服をしました。めでたしめでたしと、うんまあ、そういうのはこの2000年代、2000年代前半までだったわけじゃないですか。
ええ。
でもなんか、そのあたりで終わっちゃったんですよね。わちゃ卒業したあたりで、うん、今の創作的なものはだんだん怪しくなってきて、つまりパソコンがあんま速くなんなくなってきたんですよね。
うん。
速くなるんですけど、こう、1年半待つと場合にはなんないみたいな。
うん。
で、結果として、もう早くなんないんで、早くなることで可能になるコンピューテーションつものも特に増えないわけだから、まあ、イノベーションみたいなのも、まんま起きなくなって、起きてたんですけど、少しは。で、まあ、パソコンも売れなくなっちゃいましたね、という頃が、こう、だんだん始まったわけですよね。で実際その2005年あたりっていうのは、こう、パーソナルコンピューティングというか、そのハードウェアみたいなのってそんなにこう、エキサイティングじゃなかったですよね。だからまあ、Windows とか、っていうか、マイクロソフトが困ってたわけですけど、で、世間の人たちはこう、時代はインターネットなんだよ、みたいなことを言って、まあ、インターネットの会社とかその方がいっぱい出てきたわけですけど、インターネットが重要というのは別に間違っちゃいないですけど、それはその、パーソナルコンピューティングが退屈である理由は説明してないですよね。
うん。
でも、まあ、簡単な説明があって、まあ、早くなんなくなってきたから、だんだんパッとしなくなった。というのが、わかりやすい説明なのではないかと。
なるほど。
思うんですよね。で、そこで出てきたのが、スマホですよ。iPhone 2007年、アンドロイドその1年後に1個出てきて、ジョブスっていう神様が現れて、電話機というものは壊るべきですよって言って、で、なんかインターネットってもいつまでかできていて、で、こう、スマホというものが、そこからこう、時代を席巻するわけですけど、まあ、スマホって超遅いですよね。当時は少なくとも。
うん。
PC と比べて。なんですけど、まあ人々はあんま気にしなかったんですよね。なんでかっていうと、まあ、形も全然違うし、まあ使う場面も全然違うから、まあ、遅くなっても、まああんま気にしなかった。
うん。
で、あ、なんかスマホいいじゃんとか言って、持ち歩けるし、なんかネット繋がったりとか言って、まあパーソナルコンピューティングっていうものは、まあこの頃から再び盛り上がり始めるわけですよね。で、しかも、スマホって、最初の頃、まあ、2007、8あたりから、まあ、5年とか7年とかぐらいは、なんかすごい早くなったんですよね。
うん。
で、ムアの法則、復活しちゃったみたいな。そういう勢いで早くなってたんですよ。これすごい不思議なんですけど、まあ、なんかいろいろ理由があるわけですよね。こう、モバイルの CPU って最初は本当にしょぼくて、まあなんていうか、伸びしろがあったんですよね。つまり CPU としての作りが、まあインテルの CPU みたいなすごい金の力をつぎ込みまくって全力で良くした、すでに良くなっているものと比べると、まあ素朴だった。
うん。
で、まあ素朴だった理由はいろいろあるけど、まああんまりその頑張る理由がなかったから、なぜなら、スマホというものが今ほど世界の中心ではなかったから。で、まあ、ARM にしろ、Qualcomm にしろ、Apple にしろ、その電力で金を突っ込んで早くする資産も動機もなかったと。ただそのスマホが盛り上がるにつれて、どんどんどんどんこいつらが儲かって、その儲かった分を CPU とかの改良に使って早くなるってことが起きたんで、こうし、デスクトップとかインテルへのキャッチアップとして早くなったおかげで、その伸びしろを食い潰すという形で、ムーア的な気分を再現してくれたっていうのがまずありますよね。
うん、
で、それに加えて、こう、電話ってでかくなってじゃないですか。
そうですね。
iPhone ですら。で、どんどんでかくなると、 これ素晴らしいんですよ。バッテリーが増える。
確かに。
これ、電気が使えないっていうのはすごい CPU の速度を立足してるんですけど、画面をでかくするっていう口実で、マシンをでかくして、裏でこっそりバッテリー増やしたんですよね。で今のやもう人々はバッテリー容量ってなんかこう、ラムとかディスク容量を語るような、口ぶりで語りますよね。こう 350mAh とか。これありえなか、昔はありえなかった現象ですよね。このなんか、もうみんなラムとか全然気にしてないくせに、だからピクセル4のレビューを読んでいたら、みんな 6GB になってるっていう事実をスルーして、バッテリーが400mAh ないとか言って、お前そっちじゃねえだろ見るものみたいな気持ちになるわけですよ。
そうね、
もうね、ミリアンペアはギガバイトより重要なんですよ、今。これすごい。どうなっちゃったのみたいな感じで。でも人々が気にすると、電話会社頑張ってバッテリー積むようになりますよね。
うん。
結果としてなんかこう、電話機がでかくなり、しかもこっそり重くなり、iPhone とかすごい重くなってますよね。で、iPhone だけじゃなくてピクセルも重くなってるし、電話機薄くなっているのは薄くなり止まって、で、なんかギュッとこうバッテリーを詰め込んで重くなってるんですよね。
うん、
そこまでしてでも、ラムは、ダムじゃねえや、バッテリー容量を増やしている。おかげで、CPU 速くなって、バッテリー使うようになっても、大丈夫だったんですよね。
うん、
でこれラップトップとかが増えてきた PC を見るとかわいそうで、昔って、宮川さんっていつ頃からラップトップ使ってました？
ラップトップ最初に使ったのはなんか、1999年とかそれぐらい？ソニーのバイオですね。
それすごいっす。先進的ですね。自分のメインがラップトップになったのいつ頃ですか？
ああ。
今もなってない？
メインがなったのは2003年、4年ぐらいかな。
うん、なんかそういう感じですよ。なんか MacBook Pro とかが出てきたあたりから、
うん。
まあ、ラップトップメインの人が増えたんですよね。まあ、Mac のおかげというふうに考えるべきか、人々がそうなったから MacBook Pro が出てきたかっていうのはどっちかわかんないですけど、なんかつまり、インテルの CPU の速さが上げ止まってしまって、なんとかこう、電力の力とかでごまかしたくなったその頃、ラップトップは、では PC の世界はラップトップになっちゃったんですよ。バッテリーで制限されるようになっちゃったんですよね。超かわいそう。しかも、だんだん薄くなるみたいなことが起きたわけですよね。MacBook で言えば AI が出たりとか。で、PC もなんか、ウルトラブックとか言って薄くなって、あの、MacBook Air をかけて、バッテリー小さくなっちゃったわけですよね。この、スマホが、画面の大きさの裏で、バッテリー容量をちょろまかしている一方、PC は、もう早くなんないのにたらえさえ、電力のキャップをされて、こう、もう、積んでるとしか言わない。で、そういうことが起きてたわけですね。まあ、とにかくその、バッテリーが長くなったおかげで、スマホが速くなったという面もありますよね。
そうですね。
で、かつ、スマホって、まあやっぱ2007年、8年とか出てきてるんで、まあアーキテクチャはソフトウェアもモダンなんですよね。で、割と早い段階から CPU がマルチコアになったんで、アプリもマルチコア、やると頑張ってんですよね。対応。マルチスレッド使って速くせみたいの。デスクトップではその Adobe 製品ぐらいしかやってないことで、なんかこう、マルチコアってちょっと電力的にはお得なんですよね。
うん。
なんで、そういうマルチコア化の恩恵をちゃんと受けられたっていうのも、こうスマホが速くなったように感じた理由なのかなと思うんですよね。
うん、うん。
で、これはソフトウェアがその、そういうモダンなものに合わせて進化したってだけじゃなくて、まあ CPU 自体も最初からバッテリーの制限があるって世界で、その素朴な状態から伸びしろを埋め始めたので、なんかデザインが省電力を織り込んでんすよね。なんか、コアの大きさが違う CPU を積むことで、なんか手を抜いていいときは、ちっちゃい方の CPU だけ動かして大きいのを止めるみたいな。
はいはいはい。
で、本気を出すときはでかいやつを動かすみたいなことを、まあ割と、スマホは何年も前からやってる。
うん。
これは Apple もやってるし、Qualcomm もやってる。で、Pixel 4に入っている Snapdragon 855ってやつありますけど、これとかね、もう、プライムっていう一番大きいコアが1個。で、ゴールドっていうのが3つ。で、シルバー4つっていうのが3種類の大きさがあるんですよ。わけがわからない。どうやればこのプライムコアにこのクリティカルパスを詰め込めるかとか全くわからないんですけど。まあ、なんかそういう構成になってるんですよね。こういうのインテルはやってないし、まあ多分できないんですよね。何らかの理由によって。
うん。
っていう感じで、こうスマホは、ムーアの法則終わっちゃったって思った、その瞬間のちょっと後ぐらいから、期待値をまずピッとリセットして、いろいろなちょろまかしや時代の流れの力で、速くなるっていうことを実現してきてたと思うんですよ、最近まで。
うん。
それが、ついにこの頃、ここ数年ぐらいで、 まあ、追いついちゃったかなみたいな。でそのせいでこう、まあ、間違いになったということですけど、こう、このスマホ買い替えなくていい人々の気分というものを裏付けてしまってるんじゃないかなと思うんですよね。
確かに。
まあ、サーバーが同じことが起きたなと思って。
うんうん。
あの、クラウドっていうのが来て、これもなんか、何らかの形で期待値をリセットしましたよね。
うん。
で、CPU 速くなってないはずなのに、なんかすごく安くなったように感じて、仮想化の力で。で、あと、時間貸しができるようになったから、なんかすごい大量の CPU をバーンと借りて、バーンとなんか Hadoop とかを使って計算して、みたいな、すごく速くなった気になることが一気に起きて、クラウドも、こうモバイルが、ウーアの法則の終わりを隠してた頃に、こう、同じように、というか、違う形で、ウーアの法則終わった感じをごまかしてたと思うんですよね。
うん。
で、だそれもまあ、なんとなく終わってきたのかなっていうのが最近かなと思うんですよね。
なるほど。やっぱりスマホが巨大化し始めたのは、最初、アンドロイドの方が先だったと思うんですけどね。
そうですね。
なんか、ファブレットって言い始めたのが、最初で。
そう、今時もファブレットとか言わないけど、でかいですからね。
もう言わないですもんね。うん、まあ、あの、でかくしたいというユーザーの、なんというかニーズがあるというのを隠れ蓑にバッテリーを増やしたいだけじゃないかっていうのは最初から言われてましたけどね。
うん、本当そうなんですよ。
うん。
最近はもう画面大きくならないのにバッテリー増やしてるんで、やっぱ言い訳だったんだなっていうね。ちっちゃい電話機とか出ないし。なんか知んないけど。
昔の 6S とか使うとね、6S じゃないか、その前か。あ、5S とかね。
うん、
ちっちゃーって思いますよね。
そう、SE とか未だにファンが多いけど、お前らが望んでるマシンは出ないんだよ、みたいな気持ちですよ。バッテリーがないからな、みたいな。
どうなんですかね。確かに、Pixel 4はみんな、バッテリーがって言ってますね。まあ、画面が 90Hz になって、非常にスムースで素晴らしいが、どうせバッテリー食うんだから増やさなきゃダメじゃないか、みたいな、結構決めつけ的なレビューはまあ多いっすよね。
まあね。まあ、バッテリーね。僕はあんまりその、日々ユーザーじゃないんで困らないから体感はないですけど。いやー、こう、なんだっけ。この間ハロウィンがありましたよね。
ええ。
で、ナイトモード、ベンチマーク大会なんですけど、目的には。ナイトサイトか。ナイトサイト使いましょうよとか言ったら、それまでにバッテリー切れちまうとか言われて、タタタタみたいな事件がありました。
そうね。カメラは、まあ、森田さんがカメラチームで働いてるっていうのは、まあ前回も話してますけども、まあいろいろ大変なんだろうなって。まあ一番やっぱキラーアプリっていうか目玉ですからね。
うん。
電話機的には。早く起動しなきゃいけないし。
そうですね。なんか、まあスマホがね、そのカメラとかで頑張んなきゃいけないのも、もうすべて CPU が早くなんないせいっていうのは僕の最近の気分なんですけど。これで、どんどん早くなっていたら、こう、カメラとか言わなくても、みんな買ってくれるのに、みたいな。
うん。それはありますね。
で、ムーアの法則、終わった、なーって思ってて、でも、こう、CPU 早くなんないかなと思ってんですよ。で、ある時、ね、会社にその、CPU に割と詳しい日本人の人がいて、たまたま食堂だったんですよね。で、こう、八つ当たりで、なんか、ムーアの法則って、ずいぶん昔に終わっちゃってたんですね、とか言ったら、終わってないです、何言ってんすかって言われたんですよ。で、いや、でも早くなってないじゃないですかって話をしてたら、ムーアの法則を復習すると、こう、1.5 年でチップ上のトランジスタの数が、トランジスタもないですけど、回路の数が倍になるっていう法則ですよね。
うん。
で、この法則は、割かし維持されてるんですよね、今でも。
うんうん、
ちょっと遅くなったんですけど、なんかその、ナノメーターとかいうのが、どんどん増えているし、
ええ、
まあ、回路増えてるんですよね。一方で、早くなってないという、こう、不満はやっぱ事実なんですよね。と思うんですよ。何が起きてるかというと、つまりオリジナルの定義のおけるムーアの法則っていうのは、まだなんとなく続いている。ちょっと、鈍ったけど。
ええ、
しかし、このポップカルチャー的なムーアの法則、つまり、1.5 年で倍早くなるというのは終わってしまった。
はい。
っていうのが起きてることで、このギャップ何なんですかねっていうのを聞いたら、それはデナードスケーリングっていう別の法則があるんだよって言われて、それは知らなかったんですよ、僕は。 で、調べてみたら、これなんだ、何かっていうと、回路の集積度が上がると、集積度が上がった分、回路あたりの消費電力が下がる。つまり回路が小さくなると、電力を使わなくなるっていう法則なんですよね。
うん。
で、これが、その、今の法則が終わっていたと、我々というか、この一般人というか、が思っていた、今の法則が終わった頃に起きたことで、これ何が問題かというと、回路が小さくなって、消費電力が下がると、その分、消費電力を上げるために、じゃあ消費電力じゃない、クロックを上げるために消費電力を上げても打ち消せたんですよね。
うん、うん。
ちっちゃくなって電力消費が減る。で、その減った分はクロックに割り振りましょうっていうことができた。それがなんか物理的な限界かなんかのせいでできなくなったんで、まあクロックが上がんなくなったってことなんですよね。まあでもそのエンドユーザー的にはこう、そんでって感じじゃないですか。早くなってねえじゃねえかみたいな。まあそうなんですけど、一方で、チップに乗ってる回路は増えてんですよ。
うん。
どこ行ったんだこれっていうの気になりますよね。
うん。
で、これ回路全部増えた分を同時に動かすと、電力がすごくかかってしまうので、まあ止めてんですよね。
ああ。
で、まあ、止めてる場合もあるし、まあスマホは止めてます。まあサーバーとかは、電力を増やしてます。データセンターごと作ったりして。っていう感じで、まあ、僕はスマホの人なんで、サーバーのやつらは、まあ、好きなだけ電気使いやと思いながら見てるんですけど、まあ、止めてる。つまり、スマホには、でかいチップが入っていて、すごいギュッと回路が埋まってるんだけど、使ってないんですよね。
うん。
使わせろっていうのがね、この、個人的な気分なんですけど。
まあでも使っちゃったらバッテリーの持ちがって話になっちゃうんじゃないですか。
そうなんですよ。でね、業界的には、どうしてたかっていうと、まあ、とりあえずマルチコアにしようってことで、マルチコアを頑張ってました。そうすると、まあ、回路いっぱい使わなきゃいけないけど、そのクロックを上げるよりは、回路を使う面積を増やす方が、まあ、電力的にはお得なんで、まあ、一応、それなりにマシだったんですよね。ただ、結局行き詰まってしまって、なんでかというと、まあ、並列化って大変じゃないですか。割かし。プログラマーが。あんま頑張ってくれなかったっていうのが一つと、あとやっぱり電力、まあ、結局、クロックを増やすよりマシとはいえ増えてしまうから、まあ、やっぱ辛いっすねって話になったんですよね。
うん。
で、こう、2010年とかその辺あたりから、やっぱマルチコア厳しいっすねって、2005年頃ってマルチコアでやればもうコンピューティングの未来は安泰ですみたいな雰囲気だったのが、気のせいでした。エナードスケーリングってのがありました、あってのが忘れてましたみたいな話になって、で厳しいですねってなったのが10年ぐらい前なんですよね。でその頃に出てきた単語があって、ダークシリコンってやつです。
おう。
ダークシリコンって聞いたことあります？
聞いたことあるような。
そう、なんか、名前の通りで、火がついてないシリコン、つまり、入ってるけど動いてないシリコンっていうのを表す単語ですね。で、つまり、電力がかかるせいで、回路は詰め込めるのに動かせない。その結果として、動いてないシリコン、回路がいっぱいある。こいつを何とかして、活用して、この、行き詰まりを打破できないですかねっていう話が、まあ10年弱ぐらい前から始まったんですよね。
うん、
で、出てきたのが、こう、なんか前回か前々回か忘れましたけど、話したドメインスペシフィックアーキテクチャーってやつで、DSA ってやつですけど、こう、用途は限定されていて、まあ、たまにしか使わないけど、早い。ただ、本当にたまにしか使わないとあまりももったいないんで、まあまあ汎用性があるチップっていうのを作るといいんじゃないのっていう話になったんですよね。多分、ここ5年とかなんですかね。よく知らないけど。で、いろんな会社が作ってる、その、AI 速くするチップ。Google だと TPU だし、Apple だとバイオニック、ニューラルエンジンかな。とか、そういうやつっていうのは、まあそういう背景があって生まれたわけですよね。AI 速くするチップは、まあ AI の機能を使うときしか使わないから、入れてもいいんじゃないのっていう。
うん、
で、最初はなんかそういう文脈分かってなかったんで、このニューラルなんとかみたいなのが入ってきたら、まあこいつはどんどんどんどん大きくなってこう、GPU みたいな大きさになるのかなと思ってたんですけど、そう、じゃないというのが僕の今回の学びだったんですよ。というのは、でかくなって、で、いつも使う、その汎用的なものにしちゃうと、電気が使っちゃうわけですよね。
うんうん。
嬉しくない。 ので、でかくして、こう、ガッと、いつも使うようなものは、例えば早くてもあんま嬉しくないんですよね、結局。
うん。
あったらあったらいいかもしれないですけど。で、この、ダークシリコンを有効活用しようと思ったら、こう、汎用的でいつも使えるもの、つまり CPU に似たもののちょっと専門性が特化したやつみたいなのを増やしてもダメで、もっとこう、ピンポイントで使って、すごい用途が特化してて、すごい早いみたいのがむしろ重要だっていうのが、まあそのダークシリコンというものの示唆するところなんですよね。
うんうん、
で、こうやってなんか直感には反しますよね。つまり、あんま使わないものを乗せるといい。チップに何言ってんだって感じじゃないですか。
うんうん、
使うもの乗せるみたいな。でもそれはなんか、それある意味では事実なんですけど、電力っていう面で見ると、使わなければいっぱい乗せてもいいんですよ。使わないから。電力を、
うん、確かに。
なんでこう肝となる場面でギュッと使うチップというものをいろんな用途で乗せていけば、そのムーアの法則、現在進行形のちょっと鈍ったやつが生み出してくれるシリコンを活用できるわけですよ。だから AI だけじゃなくていいんですよ。つまり AI 人材じゃなくてもこの新しいチップを活用することはできるかもしれないですよね。
うん。
これはその AI 分かんない人にすごいビッグニュースで、お、なんかちょっと明るい未来来たと思ってしまうんですけど、割と実はもう来ていて、これ質問なんですけど、まあ、Apple の A13 バイオニックなり、Qualcomm のスナップドラゴンなり、ああいうSOC がありますよね、システムオンチップ。
はい。
あれっていろんなチップが入ってるんですけど、まあ、CPU と GPU は当然入ってますよね。
うん、
で、でも CPU の占める割合って結構今ちっちゃいんですよ。で、では CPU と同じぐらいの大面積を持っているなんとかプロセッサーっていうのがいます。なんでしょう。
それは、マシンラーニング用のやつでしたっけ？とかそういうやつ？
マシンラーニング用のやつもそういうチップです。でもマシンラーニング用のやつはそんなに大きくないです。
うんうん。
ちなみに GPU はそのくらい大きいです。が、GPU でもないです。
うん。
知ってます？
なんでしょう。
これはちなみに全然出てこないんですけど、これ、イメージシグナルプロセッサーってやつで、
ああ。
これね、カメラとビデオに使うやつなんですよ。つまりね、カメラとビデオに使うチップは、意外とでかかった。
ええ。
で、どんくらいでっかいかっていうと、この A13 バイオニックっていうアップルのチップで言うと、この iPhone11 のプレゼン、で、こう、このチップの中のに何が入ってるかを紹介するスライドが一瞬あるんですけど、それをじっと睨むと、なんかね、大体イメージとしては CPU4 分の1、GPU とニューラルエンジン合わせて4分の1。
うん、
で、その、イメージシグナルプロセッサー、いや、ISP が4分の1で、その他4分の1みたいな、そういう比率で、でかい。その割に、全然マーケティングとかに出てこない。っていう、この、そういうものがね、意外と電力を使ってたんですよね。
うん、
でスナップドラゴンはそこまで大きくないんですけど、まあ似たような大きさです。イメージ、規模感的には。というわけでね、カメラ意外とダークシリコン使ってたんですよ。使わせるとか言って愚痴っていたら、僕じゃない誰かが使ってた。隣の島の人とか使ってた。文句言ってごめんなさいっていう気持ちになりましたね。で、カメラの使ってる時しか使わないチップだからでかくていいんですよ。
うん、
でね、逆に言うとその最近カメラが良くなってきた理由は、こうたまにしか使わないという口実で、このよくわかんないチップがじりじりと大きくなってきたからではないかというのはこの個人的な予想なんですね。これは知らない完全な素人の意見なんで真似受けないでほしいんですけど、でもでかいじゃないですか。 CPU と一緒ですよ。
うん。
それ使わせろって気持ちになりません？使わせたらダメなんですよ。電気使っちゃうから。
そうね。まあだからあるものは使いたいっていう意見はわかるけども、そうじゃなくて、適材適所で必要な時だけ使うようにすれば、バッテリーを持たせつつ、効率のいい処理ができるってことですよね。
そう。買い置きみたいなね。たまにだけ使えるっていう。これね、本当にね、電気使うんですよ。カメラって、すごい電力消費大きくて、もう開発中、その、Linux のワークステーションに USB で電話機をつないで仕事して、こう、ビルドしてインストールしてとかやってるんですけど、まあ、ビルドしてインストールして起動するっていう、フローして、あ、5時だとか言って帰ると、次の日来るとね、電話再起動してるんですよ。 USB で、ワークステーションが給電してんのに足んない。
ああ。
これ本当の電源につなげば大丈夫ですけど、USB、ワークステーションの給電では足んないぐらいには、電気使うんですよね。
うん。
でね、これって、しかも、これ、プロファイラーとか見てもわかんないんですよ。プロファイラーで、こう、例えばトップコマンドとかありますよね。ああいうので見ると、カメラのアプリ使ってるときに、せいぜい、CPU の稼働率はね、150% ぐらいかな。だいたいそういうイメージです。あ、全部で 800% です。8個あるから。
ええ。
多いけど、なんつうかこう、ワークステーションからの給電で足んなくなるほどじゃないですよね。
うん。
こいつは、すごい電力を使っているのに、見えないんですよ。プログラマーから。
うん。
こういうものが増えてくると、困りません？プログラマー的には。
まあね、ちょっとわかんない部分ですよね。いじれない部分だし。
そうなんですよ。ダークシリコン増えてくると、CPU の存在感が薄れてくるんですよね、だんだん。
ああ。
普通のプログラマーは CPU のコードばかり書いているにもかかわらず。で、しかもその普通のプログラマーでその性能とかあんまり関係のないジャンルで仕事してればいいけど、早くしたいと思ったら、なんかよくわかんないハードウェアを使えって言われるかもしれないですよ、ある日。
うん。
どうします？仕事で会社に行って。
でもなんか、わかんないですけど、機械学習ってそういう領域に来てるんじゃないですか？そのテンサーフローとかで TPU を使うんだみたいな。
本当にその通りで、あの人たちはいいタイミングで来たんですよ。
うん。
つまり、この大学習慣余ってる時に、すごい計算量が必要な、かつなんか割と意味のあるアプリケーションでも生み出して、ここちょっとばかりにそのダークシリコンをゲットして、テンサープロセッシングなんとかとか、ニューラルなんとかとかでチップを使わして、AI で速くなりますみたいな。
それもだからあれですよね。その言語処理系もそっちに最適化されてきてるわけだから、
うん。
まあそこも流れとしてはマッチしてるわけですよね。
そうです。ただ、AI が、どんどん使われるようになって、そのチップがどんどんでかくなると困るんですよ。しかも、こう、やっぱりこういうブームというものがいつか終わりが来るんで、今はつまり AI ブームのおかげで、このダークシリコンの活用に困らずに済んでるけど、これ次どうすんだみたいな話もあり、しかもね、やっぱね、この AI 系のチップとかね、そういうのってのはこう、なんかすごい中身はよくわかんないですよね。CPU って、で、素晴らしくて、パフォーマンスカウンターとかすごいいっぱいついてて、中で何起きてるかよくわかりますよね。
うん。
しかも OS も、もう CPU というものを、こう、ファーストシティズンとして扱ってるじゃないですか。もうファーストシティズンどころか CPU ないと動かないですけど。プロファイラーを取ると、なんかその CPU の上で起きてることが手に取るようにわかるし、ツールもすごい発達してるし、OS もそういう CPU が提供する性能情報を使って、OS 自体も最適化されているし、最適ために必要な情報もプログラマーに提供してくれてるわけですけど、この AI チップどもはね、そういうのは全然ないんですよ。あるんですけど、まあ、全然標準化されてないから、例えば Linux のカーネルの、とかその、プログラミングの性能追跡のためのツールとかと全く統合されていない。
うん。
まあ、これは GPU も一緒ですけどね。GPU とかやっぱ歴史があるんで、割かしこう、標準化はされていないけど、その世界の中で、何らかのツールは用意されてるんですよね、プロファイラーの、みたいなものが。だから頑張れば見える。が、しかし、この、ニューラルなんとかとかはね、なんかガンと言って、はぁって待って、しばらく帰ってくるみたいな。
完全にブラックボックスみたいな感じですか？
ブラックボックス。でもただでさえ元が Python のコードだというのに、全くわからない。この Python のコードがなんだかよくわからない中間表現にコンパイルされ、それがまたなんかよくわかんない中間表現にコンパイルされ、それがそのシステムに渡す API の中間表現にコンパイルされ、で、それが謎のそのドライバーの力によって、謎のチップに多分また表現を変換して送りつけられ、何か実行され帰ってくるが遅い。しかもなんかいろんなプロセスから、こう、バンバンバンバン、その AI の機能つまり、推論とかを呼び出して、なんかこのチップ割と忙しそうだなっていう感じがするんですよね。がしかし見えない。しかもこいつ電力使ってんじゃないかなって疑惑があるから見えない。
あ、
電力とね、この新しいチップって本当に迷惑で、多分 Linux っていろんな値がそのデバイスファイルとか読めますよね。CPU の速さも読めるし、メモリの使ってる量もわかるし、ちなみに温度も取れます。チップの。
うん。
なんですけど、電力って取れないんですよ。Linux のカーネルの中から。知ってました？
お、
電力消費とかを表示するプロファイラーってものは存在しないんですよね。少なくとも Linux の世界には。
うん、
これは厳しくて、で、我々、このカメラの会社はどうしてるかっていうと、外で測ってます。モンスーンっていう機械を使って。うん、ベンチマークとか本当に実機で動かして、モンスーンってその電力を測る機械でこう測って、チェックインした時に、コンティニュースインテグレーションとかで、電力を測って、電力使ってますとか言ってこう怒られたりするっていうことが起きていて、こう、さ、ないよりはいいですけど、こう、読めないのみたいな気持ちになりません？そんなよくわからない、この USB と、あの、デバイスから出てくる USB の線とこう、つなぐ、よくわからない、このセンサーみたいなやつ、これ、机には置いとくのみたいな。まあ僕置いてないんですけど、あの、そういう電力センシティブな機能をやってる人はみんな持ってるんですよね、その、モンスーンって機械を。おかしい。リソースを管理するという OS の仕事はどこに行ったのかみたいな。ひどいんですよ。なんかね、そういう時代が来てますよ。
まあ、それはでもその、なんていうか GPU もそうですけど、何年も経てばその辺もこなれてきてっていうことはあるんですかね。
こなれてきてほしいんですよね。なんか、一方でね、こう、いろんなものの標準化っていうのがあんまり最近、進んでないですよね。Android と、例えば iPhone の間で標準で使えるツールとかないし。
うん。
まあ、せめて Android 側とかで統一してくれればまだいいけど、でもそうすると今度はサーバー側とかでも同じ問題が起こるはずで、その時どうすんだとか。
うん。
まあ、GPU の時点からもう、あんまないですよね。ただ GPU はみんな NVIDIA の GPU を使ってるから、まあそれがデファクトになっているけれど、このオープンスタンダードみたいなものが、ちょっとね、こう、弱い時代なので、
うん。
このよくわからない、誰かが作ったツールを使わなきゃいけないのかと思うとね、辛い。こう、Linux とかで楽しくやりたいって。潰しも効かねえしな、みたいな気持ちになってね、すごい、こう、複雑な気持ちですよ、最近。
あ、そうですか。
なんかね、会社としては活用して、こう、いい電話機作ってほしいけど、こう、一プログラマーとしては、見なかったことにして、CPU で頑張ってくんないかな、みたいな。気持ちです。はい。
なるほど。
っていう愚痴を言いたかったんですよ、今日は。
割と長めの。
はい。長めの愚痴でしたけど。
そっか。まあ、そのムーアの法則に戻ると、まあ、毎年毎年買い替える必要はないと。
ないですよ。
うん。まあ、昔はその、何ですか、2年縛りとかいうものがありまして。
そうですね。
自動的にこう一般の人というかね、毎年毎年買い替えるようなちょっとおかしい人以外は、まあ2年間経ったら買えるみたいな、
そういう謎のインセンティブがあったの良かったですよね、スマホ業界的にはね。いや、なんか本当にその2008年以降の10年弱というのはスマホにとってはすごいいい時代だったってことだよね。
僕は今年はまだというのもなんですけど、買い替えていなくて、
あの、すべてをひっくり返すいうことですけど、もう買ってくださいね。
わかります。
何の根拠もない主張ですけど。
いや、でも Pixel 3a がね、今非常に安くてね、$300ドル前後で買えるんでね、これはいいなって思ってますけど。
まあ、6ギガ乗ってんのはあの4だけですから。
わかります。Pixel 3を持ってる人が 3A に買い替えるインセンティブはまあほとんどないはずなんで。
それはないですよ。チェーンミドルエンドなんでね。
そうそう。
あの、そういう意味で言うとね、一つだけいいところがあって、一つだけっていうとちょっと怒られちゃいますけど、バッテリーが持つ。
おぉ。
なぜか知ってます？遅いからです。
いや、そうそう。あと、まあ一応、ミリアンペアがちょっと多いですよね、3A は。
実際多いんですよね。
うん。あと、まあ、ミドルエンドというか、CPU も、600番台だから。
そもそもちょっと遅いやつなんですよ。
うん。
それは電力的には最高で、すごい持つんだよね。
そうそう。
だからね、早いやつを買えばいい、というわけではないというね、この不都合な現実があるわけですけども。
そうなんですよね。
3A はいい電話機なんでね。あの、3A を持ってない人はぜひお買い上げください。お買い得。
いや、なんか 3A はちょっと値段付けを間違えて、G 社的にはちょっと売るだけ損するみたいな話も出てますね。
どうなんですかね、うん。損することはないといいですけど、知らないですけど。
ええ。
まあ、無料のいいことですよ。
ええ。発表の時は、マーク・レボイ先生が出てきましたもんね。
そう。今年の発表はね、なんかあんま面白くなかったんですけど、あそこは面白かったですね。あの人は、こう、自分で言いたいこと言って帰っていくっていうね。
ええ。
コンペティターをチクチクしつつ。
去年もその、ワージだったかなんかのインタビューには出てきて、若いプロダクトマネージャーとマーク・レボイが一緒に話すっていうのありましたけど、今回はもうプレゼンで出てくるというね。
そうですね。まあ、あの人は本当にいろいろなものを決めてるし、偉い人だし、当事者なんで、まあ、出てきて話してくれるのいいと思いますけどね。
うんうん。
いや、マーク・レボイはね、かっこいいんで、マーク・レボイがファイルしたバグとか来ると、もう喜んで直すみたいな。ありますよ。なんか固まるんだけどから言って、はい、直しますとか言って。この UI のここの隙間が気になられん、はい、直しますみたいな。そういう勢いですね。個人的にはね、みんなじゃないですよ。
うん。
僕のチームの人はね、いまいちその、マーク・レボイ、ただの怖い人だと思ってる節があってね、ちょっといろんな文読んでこいっていう感じですよ。
そうか。昨日の夜、小ノートを開いたら、めちゃくちゃいっぱい日記の記事があるなと思ったけど、今朝見ると消えていて、
あ、そう、邪魔だなと思ったんで。
あ、別のファイルになってるんですね、これは。
そうです。そう、最近まあ、去年からなんですけど、まあ、ブログをずっと公開せずに書いてて、まあ、つまり日記ですけど、まあ、今回の話も、基本的にはそこで愚痴を書いたのがベースですね。
うんうん。
まあ、そのうち公開されるかもしれません。という。
まあ、なんていうか、非公開で書くっていうのはいいかもしれないですね。
うん、最近ただそれと寂しいんでね、友達とかに送りつけるようになりました。リンクを。
なんかその、フェイトリオン的な感じで、クローズなところに公開して、フィードバックだけもらうみたいな、そういうのはいいかもですね。
そうですね。まああんまり、お金を取ってもね、取るようなことも書いてないんで、あれですけど。まあ知り合いに、こうコピペしたやつを送って、まあたまに返事が来たら嬉しいな、みたいな。
うん、
知り合いの食っても絶対炎上しないんで安心ですよね。
そうそう。
まあ、そういうこの精神衛生のためにそうしてますけど。やっぱりね、こう、誰にも読まれないとね、退屈ってもあるけど、うかつなことを書きがちという問題があって、こうで、それをそのうかつなことを書いたのを忘れて、こう、放課したりすると、一年後とかに、よくないので、こう、自分の背筋を伸ばす意味で一応こう、知り合いに食いつける。という。
ああ。
自制心を他人に頼るってことしてますね。
まあ確かにね、公開するとフィードバックも気になるし、時事ネタだとちょっと突っ込まれる可能性もあるんで、
うん、
時間を置いて塩漬けにしてから公開するっていうのは悪くない気もしますけどね。
そう、自分の中の気も済むんでね、そうすると。一年前に書いたことはなんか言われてもまあ、あの時はそういう気分だったなみたいな感じなんで、割と大丈夫なんですよ。
そっか。まあ、電話機、というか、OS に関してはまあ一年おきですけど、まあアプリはね、こう出した後に直すこともまあできるはできるわけじゃないですか。
そうですね。まあバグフィックスとかはしてます。あと、まあちょっとした機能の変更とかはしていて、ただね、やっぱり電話機の新しいハードウェアなりなんなりに紐づいて、新しい機能を作ることが多いんで、まあ結局その機能は古い機種でもなんとなく再現できたりするわけですけど、まあそうは言ってもね、バーンと。まあ、やっぱりその、電話機と一緒に新機能を出すことで、バーンとするというのが大事なんで、こうね、一年に一回バーンと出して、まあ、あと年に何回か、バーンじゃないのを出すっていう、まあ、そういうサイクルなんですよね。
うん。
これ本当にね、こう、コンティニアスデリバリーとかいう世界の逆で、辛い、締め切りが辛いとにかく。今年もなんか、ダイエットしてたんですけど、10キロぐらい減ったんだけど、締め切りのね、3ヶ月でこう、5キロぐらい戻してしまったりとかして、ね。ストレス、遅いとかいうバグがバレされた時に、うるせえ、みたいな。
あ、まあ、減らなかっただけいいんじゃないですか。さらに減ってしまうとやばいですからね。
確かにね。それは、その心配は個人的に今んとこないですけど。いやー、ダイエットの話していいですか？
あ、どうぞ。
これ本当に、帰りなくどうでもいい話なんですけど、まあね、去年風邪をひいて、風邪を治すために栄養を取んなきゃなと思ってバクバク食べていたら、すごい体重増えちゃって、 しかもね、自分の席がなんかね、おやつゾーンからすごい近いせいで、まあ、多分すごい言い訳ですけど、またすごい増えちゃって。
あ、
こっちに引っ越してきた時は、なんか、これね、引っ越してくる直前に行かようになったんですよ。あの、結婚のプレッシャーで。で、嫌だったじゃないですよ。ただ、あの人生の変化、大きな変化に伴いね。で、行かようになると、すごい体重減るんですよ。ご飯食べないから。
まあ、そうでしょうね。
でね、65グラム減ってたのが、気がつくとなんかね、73グラム増えてて、
うん、
これ増えすぎだなって、しかもベルトがきつい。で、車を運転すると腹の肉を感じる。やばいと思って。減らそうと思っても全然減らなかったんで、なんか、拉致が開かねえなと思って、断食をすることしたんですよ。
おファスティングですか？
断食っていうと、そうそう、ファスティングですね。インターミッテッドファスティングってやつで、で、どうやってやるのかなと思って、まず研究されたために本を買って読んで、で、まあ、それはどうも、インターミッテッドファスティングというらしいということを学び、その、どうやるんだろうって、こう、まあ、とりあえずレディット見たんですよ、なぜか。
レディット。
レディットに、ね、インターネットファスティングのコミュニティがあって、ね、で、それによるとね、いろんな方法があるんですけど、あの、僕がやった方法はどうするかというと、これ別に進めてないですよ。週に2回食べない日を作る。
お
う、ただし、その日は、400キロカロリーは取ってもいいっていうルールにしたんですね。これちなみにね、ジャーゴンでは、5-2ルールと呼びます。
ああ。5日間は食べるという。
そう。で、2日は抜く。で、この400を次はやめました。もう何も食べない、その日は。
ええー。
で、最終的には週2日は何も食べない。で、週1日は晩飯のみっていう風にして、やって、水は飲んでいい。水は飲まなきゃダメ。
うんうん。
から、月、水、金のうち、月、金は何も食べないで、水曜は晩ご飯だけ食べるっていう風にして、こう、まあ、体重減らしたんですけど、これ、インターネットファスティングってなんかそのダイエットだけではなくてなんかね、こう意識がスッキリするとかそういうことを言い出す人もいて、
あ、
こう一部のこの、サンフランシスコの意識高い人たちの間で流行ってらしくて、WeFast っていうサイトがあるのですよ。
ああ。
WeFast ですけど、ちなみにジャック・ドーシーも、インターネットファスティングしてるっていう噂ですけど、そういうこの、サンフランシスコに意識高い人と同じことをしてしまったっていうこの南の方主として、こう、じくじたる思いですけど。あいつらと一緒にすんなみたいな
。マインドフルネスとかそういう系の流れを感じますかね。
そういうのに近いですけど、もっとより、まあどっちがどっちかな。僕別にマインドフルネスそんな嫌いじゃないですけど、まあ似たようなもんですね。
ええ、
いやー、でも減るんですよ、これが。ちなみにそのね、WeFast っていうのはね、スラックのコミュニティとかがあって、励まし合ったりしてるらしいですよ。この、意識高い人たちが、スラックで、飯を食わなかったぞ、今日はとか言って励まし合ってるっていう。もう想像するだけでも微笑ましい。
うん、
ちなみに、レディットのコミュニティも相当微笑ましくて、まあ、頑張ってくれやっていうね。レディットってすごい、こう、荒れがちですけど、なんかそういう謎のカルトコミュニティってすごい仲いいんですよね。で、すごいポジティブなんで、ね。
あ、
みんなね、励まし合ってくれて荒れたりしない。
それ珍しいですね。
いい。まあ、もうおすすめはしませんけど、あの、インターネットファスティング、おすすめで、おすすめじゃない、あの、やりました。
まあ、僕も昔ファスティングやったことありますけどね。
あ、どうでした？どうやってやりました？
いや、なんか、こうファスティング向けのコーストドリンクみたいなすごい怪しいやつがあるんですけど。
怪しい。
まあそれを買ってきて。僕は結構長いやつで。3日間ファストして、で2日間の間はリカバリーなんで、お粥とか、そういう優しいものしか食べないみたいなやつですね。
それ本気は高いですね。3日抜くとどんくらい減るんですか？
もう結局4キロぐらい減った気がしますけど。
そりゃすごいですね。
うん。
でも1回やるとなんか、ガーンとこう2キロぐらい減ってやったと思って、もうそれ胃が空になってる分だから、食べると 1.5 キロぐらい戻ったりするんですよね。
そう、あんまりね、一気にこう戻しちゃうとリバウンドが激しいんですけど、ファスティングするとなんかあんまり食欲もそこまでないくなるんで、まあその影響でこう、ゆっくり徐々に戻していけばいいみたいな。
そうなんですよね、この。
でもそのね、やってる間はかなりね、その時は仕事もそんな忙しくなかったですけど、影響はありますよね。
それはね、あの、大きな声では言えないですけど、ちょっとあるんですよね。
あんまり頭も回んないし、カフェインとかも取れないから。
カフェイン取れないんですか？取っていいって言ってましたよ、僕の方の派閥では。
本当ですか？まあそういうのもあるんでしょうけどね。
むしろカフェインはなんかね、空腹を抑制する効果があるから、積極的に取ろうみたいなものを読んだのはそういう派閥でした。
そういうのもあるんですね。
うん、3日か。それは、やったことないですね。もうなんかちょっと一回挑戦しようかと思ったんですけど、うん、勇気がなかったですね。
なるほどね。僕も結構なんか、慢性的な胃炎気味があるんで、それで体重が減るっていう、あんまり良くないですよね、それはね。
そういう意味では、胃は、すごい負担が減りますよね。
ああ、確かにね。
で、ご飯を食べないで気づくこととしては、ご飯を食べるというのは、疲れるということですね。
うん。
消化をしなきゃいけなくて、仕事をするから、食後眠くなるのも仕方ないな、みたいな。
うん。
で、こう、その頃その、そう意識高まってたんで、やはりこう、食事を抜くと胃が疲れないから仕事もはかどるな、みたいな。言い聞かせてやってましたけど。ま、間違いなく気のせいでしたね。はい。
うん。
それで10キロ減らして、締め切り前の3ヶ月で、まあ、10キロ戻ったと。10キロ持ってない。5キロぐらいだ。もう半分ぐらい戻った。完全に戻るとやばい。
うちの会社はなんか最近、こう、オフィスの棚にストックしてある食べ物のベンダーがちょっと変わったみたいで、だいぶヘルシー志向になってるんですよね。
わかります。
それがね、あんまりね、
気に入らない。
個人的には好評じゃないんですね。
この勤務先だと、ヘルシーなものは目に見えるところに置いて
あ
って、ヘルシーじゃないものを棚に隠してあります。
ちょっとこう、罪悪感をね、喚起するというか。
目につかないと、その、インパルスが起きないから、
うん、
こう見て食べたくなるというサイクルは起きない。食べたくなって食べることはあるけど、という主張らしい。デザートとかも、隅っこの方に置いたんですよ、食堂の。
うん。
あとなんか、なんだっけな。デザートもカットがちっちゃくなってたりとかするらしい。
まあ、それはいいですね。
それは、ケチってるのか、ダイエットし向けてるのか、どっちかわかんないんだけど。いやー、もうね、その後僕その、The Case Against Sugar っていう本も読んで、砂糖はタバコのようなものであるっていうのを本一冊使ってすごい説得する本で、そう意識高まってたんで、うん、やっぱ砂糖ダメだな、これはドラッグだなとか言って、もう砂糖とはさよならしようと思ってたけど、締め切り前の2ヶ月で、こう、このバッグが取れねえ、シュガーって言って、もう完全に薬中の症状が出て、復活しました、リバウンドが。
あー結構あれですか？長い時間、オフィスにいる感じですか？そういうの、締め切り間際は。
いや、9時5時ですけどね。それで、ストレスとか言うなとかいう話もあるんですけどね。やっぱね、あるんですよ、やっぱりこう、締め切りのプレッシャーというもの
を。昔聞いた、ポッドキャストで出た、iOS の初期のエンジニアの人とかは、もう出荷間際は、土日も毎日来てみたいな。感じだったらしいですけどね。
いやーそれはね多分別のコンピューターも一緒ですよ。どことは言わないですけど。モバイルのOSの会社ですね。最近は知らないですけど、その部門はすごくこうデスマであると恐れられていて、
うん、
みんな行きたがらなかったですね。そのパッションがある人以外は。今はそんなことないと思いますけどね。まあ競争があってこう時代をの変わり目で。そこですごい働いたら、マーケットを支配できるみたいな、そういう勢いの時は、多分みんな頑張ってやるんでしょうけど、まあそういうのってのは、ずっとはないですよね。
うん。
まあ実際その人は多分、頑張って働いて報われたと思いますよ。アップルは、大きな会社になったわけで。
ええー。
まあそういう、頑張って働いたらピクセル入れますかね。わかんないけど。売れんなら一生懸命働かないでもないが。
いやいやいや。まあ、自分の健康と、ウェルビーイングの方が大事だと思いますよ。
いや、そうなんですよね。あと、まあ、まあ。
自分っていうのもそうだし、会社にとっても、そういうのを毎年毎年続けていくと、主要なエンジニアがバーンアウトして、辞めていくことになれば、結果として良くないですからね。
そうなんですよね。戦うプログラマーって本はね、そういう話ですけど、人々はどんどんバーンアウトしてきましたとさ、おしまいみたいな。それは許されるのは、まあ、 15年に1回ぐらいってことですね。Windows と iOS と Android の時に、それぞれ若干のパンアウト見ましたが、こう、おかげで時代は変わりましたとさと。もうそういう時代は終わったんで、個人的にはもう結構です。5時に帰ります。
それがいいと思います。
はい。
僕もなんか、最近やってるプロジェクトが、結構デッドラインドリブンで、最初進んでたんで、バーンアウト仕掛けたんですけどね。
大変ですね。
そこでこう、なんていうか抵抗して、大丈夫になりましたけどね、今は。
あとやっぱりその、製品のエコシステムというか、デペンデンシーツリーのどの辺にいるかっていうのもね、ありますよね。エンドユーザーの製品っていうのは、まあ、機能を作って、間に合わなかったり、まあ、出来がいまいちゃったら、まあ、カットすればいいんですよね、その機能は。
うん。
実際その、結構アグレッシブにカットするんですよ、私のチームは。で、まあ、それは、アンドロイド全体もそうで、割とカットはするんですよね。それは唯一そのいいところ、唯一じゃないですけど、主要な、彼のプロセスのいいところで、これは間に合わないってなったら、締め切り優先で、その機能は捨てるっていうのをすごいちゃんとやるんで、
うん、
まあ、それのおかげで人々は救われてると思いますけど、ただそれができるソフトウェアばかりじゃないですよね。メガさんのやつとかできます？そういうの。
うちはできると思いますね。その、ハードウェアとか、なんか、ケツが決まってるみたいなことってあんまないんで。ほとんどのデッドラインは、なんというか、アーティフィシャルなもので、
わかります。
ここでイベントがあって、ここで発表したいから、この日までに出せみたいなのは、なくはないけども、それはまあ、ネゴシエーション可能だし、なんか、それ、もし出さなかったとしても、別に誰か死ぬわけではないし、みたいな。
まあ確かにね、機能を削れなくても、まあ締め切りを動かせるなら、まあそれはそれでいいんですよね。モバイル OS とかは、電話機というその、クリスマスに売らなければいけないものというケツが決まっているせいで、締め切りを動かせないので、
そうそう。
まあ、機能を落とすんですよね。
うん。
そのどっちかが調整できればね。
競合の会社とかは、すごい大変そうっていうかね。今なんか、この間出た iOS13.2 で、バックグラウンドのアプリが死にまくるみたいな問題があるらしく、まあ、どっかで聞いた話だなって思ってますけど。だってもう多分 13.1 と 13.2 とみたいな、毎日ベータ版が出るみたいな感じでしたもんね。
そうなんですね。
ここ何週間か。
何があったんですかね。
多分だから新しいハードウェアが出るときに結構新しいマイナーバージョンにそれがデペンデンシーとして乗っちゃってんじゃないですかね。例えば後で話すかもしれないですけど、AirPods Pro が出るんだけど、それは iOS13.2 と MacOS カタリーナの 15.1 がないとセットアップができないんですよね。
あー、ハードウェア。
だから多分それを出荷する日っていうのを OS を出す日っていうのに多分紐付けちゃってるわけですよ。
それはまさにその依存関係の依存される側になってしまうと辛いって感じですよね。
そうそうそう。アップストリームになってしまうとね、ダウンストリームか、大変ですよね。
いやー、13とか結構マチュアなバージョンのはずですけど
ね。
やっぱりそういう新しいビジネスを聞いたこうとすると大変ってことなんですかね。いやー、 Google のイヤホンは年内には出るから安心みたい
な。まあいいじゃないですかね。まあコンシューマーとしてはなんで今年のホリデーシーズン出さないのかと思うけども。
いや、出ないのいいけど、なんでその話をしたみたいなね。
確かに。まあそれ言ったらマイクロソフトもね、来年のホリデーシーズン出るっていうのは発表してますから。
あれは理由があって、やっぱりそのデベロッパーが準備してくれないと困るから。まあそれはそれで、わからなくはないですよね。
ねえ。
まあ随分先ですけど、それにしても。
ね、
まあ派手は大変ですよ。もうなんかサーパーサイトとかやりたい。
そうなんですか。
という気持ちになるが、いやしかしとか言って頑張ってますけど。宮川さんは仕事そんな変わってないですか。
そうですね。まあ忙しいは忙しいんですけどね。
なんか変わりました、上場して。
ああ、いやそんな変わってないですかね。
あ、それはいいですね。下に人がいっぱいついたとかないですか。
ああ、いや、人増えましたよ、うちのチームが。
増えました。
うん。去年、森田さんと話した時から比べると、多分、倍までいかないけど。
あ、そんなペース？すごいですね。
なってますね。まあでも、仕事が忙しくなったかと言われると、まあなってはいるか。
マネージしてるんですか？
マネージャーしてないです。マネージャーが二人増えて。
ああ、見てくれてる？
うん。まあ、僕の上のディレクター一人と、あと先週、二週間ぐらい前に、チームのピープルマネージャーが増えたから、まあまあ、まあ僕のやることは変わってないですけどね。
社長までの距離がちょっと伸びたみたいな。
まあね。いや、でも結構、僕はまあ割とガンガンオープンに DM とかできる関係なんで。
ああ、いいですね。うん、
まああんまり話せないですけど、一応オープンシークレットな感じとしては Web アセンブリーの仕事をずっとしてて。
ああ、なるほど。
まあ割と面白いっすね。
オープンシークレット。
いや、まあ何を言ってるかあんま話せないですけど。
うん。まあ何かはやってる。
あの、会社のイベントとかでもファウンダーとか話してるから。
ああ、なるほど。
別にシークレットではないんで。まあ、Web アセンブリーをエッジで動かすみたいなのは、
はいはい。
こうずっとやっていてみたいな感じですね。
バセンブリを動かすチップを作っていると。
チップは作ってないけど。相変わらず僕のチームはやっぱソフトウェアから上なんでね。
はい。
まあデータセンター作ってるチームもいるけども。
ああ、エンジニアさんもデータセンター作るんですね。人のとこに入れるだけじゃなくて。
うん、自分らでラックも作ってますからね。
オープンコンピューターとかで？
なんだろう。どういうスペックを使ってるのか僕はよく知らないですけど。まあ、結構組み立てても出荷してますからね。ラック自体を。
あ、なるほどね。データセンターにラックごと納品みたいな。
そうです、そうです。
ああ、なるほど、なるほど。確かにそれはメイクセンスですね。うん、割と、フルスタックですね。
うん、うちの会社はだいぶフルスタック。
上の方があるのかわかんないけど。
最近やったこととしては、多分去年も同じ話をしたんだけど、去年話したのは、設定、お客さんの設定をエッジに反映させるまでの時間を、可視化できるようにしたっていうのが確か去年。
はいはいはい。
そう。それ可視化した結果何が分かったかっていうと、まあ明らかに分かってはいたんだけども、さらに可視化されてしまったのが、なんか大体何秒かで終わるはずなんですよ、基本的には、その処理は。なんだけど、たまに1分とか超える時がある。ということが、まあグラフから明らかになるわけですね。
はい、ロングテールが。
そう。で、なんでこれは遅くなってるのかっていうと、まあ、なんか遅いやつがいるんですよ。
はい。
で、並列処理があんまいけてなくて、遅いやつが一人いると他が全部それに引きずられてこう待っちゃうんですね。
いやー、そういうのね、今年はそういう話ばっかりとしてましたよ。その話、どうしようかな。やめた方がいいか。なんかね、はーっていうね。
そうで、僕はまあそれ分かってたんだけど、まあそのプログラムパールで書かれてて、まあ並列処理をこう改善するのは非常に、
かったるかって。
簡単ではない。うん。ので、まあ、先延ばししてたんですけど、まあ、この遅いやつをさ、あの、非同期っていうか、メイン処理から切り離せばいいよねっていうのは、まあ、みんな言ってたんですよ。けど、みんなそのコードいじりたくないっていう。なんで僕が一年発起して、1ヶ月ぐらい前に、そこを書き直して。でも、結局、パッチがね、200行ぐらいで済んだんで、あんま大したパッチじゃなかったんですけど。
問題が特定できるとね。
そう。
本当に理解すると、その修正は小さかったりしますけど。
そうなんですよ。
本当に理解するのが時間がかかりますからね。
その待ち処理もなんか理由があって一応待つようになってるんですね。一回のバッチ処理の時に、全体をバッチで処理しないと不都合が起きるから、遅いやつがいたとしたらそいつを待たなきゃいけないっていうふうに、まあコメントには書いてあるんですよ。
はい。
なんだけど、実際はその、それをロードした先は、そのことをもうすでに考慮されていて、バッチの順番が狂っても別にクラッシュしたりしないようにはもうなってるんですね。
まあ、ただちょっと不安だったことだよね。
そうそう。だけど、まあ、そのデーモを作った人、チームと話した結果、いや、その順番は別にずれてても問題ないよってことになったから、わかりましたってことで、遅いやつはもうわかってるんで、遅いやつを処理するスレッドというかプロセスを作って、そこでやるように変えた。結果、グラフがまあ、ものすごく、こう、ダウンワーズなグラフになって、非常にハッピーっていうのが1ヶ月ぐらい前ですかね。
ガクッと下がって。
うん。
いや、でもちゃんと他のチームとお話するとか偉いですね。もうなんか、そういうのめんどくさくて、そういう仕事は後回ししがち、大体でもそういうところが炎上しがちっていう。
あ、そうですか。僕はね、その辺はなんか、好きだし、割と他のチームのレポジトリにズカズカ入っていって、プルリクエスト書いたりとかしますけどね。
はあ、いやね、僕他のチーム、僕はあの、会社の、いわゆるモノレポっていうので仕事してるんですけど、他のチームはね、アンドロイドの AOSP みたいな、ああいう謎の Git のよくわかんないやつで、 あっち行きたくねえな、みたいな気持ちがあってね、こうサボっちゃうんですよね。こうビルドもなんかやったら時間かかるし、よくわかんないし。もうちょっとそれを反省して、去年から、今年は、まあ、ドライバーみたいなレイヤーがやったら貼るって言うんですけど、あっちに入っていって、こう、なんとかして、エンドとエンドで早くするっていうのをやんなければって言いつつ、やるから、早マシンを買ってくださいとか言って、買ってもらったけどやってないみたいな。起きてるんで、ちょっとやんなきゃなと思ってるんですけど。いやー、よくわからない謎の Git の塊みたいのを仕事したくないなという気持ちがね。
まあ、基本は、できればビルドは手元でしたくないっていうのはありますね。そういうの時は、わかる範囲でパッチ書いて、
ああ、なるほどね。
ブランチ開いてプッシュして CI 通るかどうかでまず判断します。
それでいいのはいいですね。なんかそれはモダンなソフトウェア開発ですね。
まあそれ 100% 信じられるかどうか謎ですけど、まあまあ、CI 通ればとりあえずいいでしょみたいなのはありますかね。
いや、そうであってほしいもんですね。こっち側も。
まあもしこれでテストかけって言われたら、いや僕はちょっとテスト書く余裕ないんで、誰か書いてくださいっていう。
すごい。それはこう、S っぽい、働きをして。下っ端には難しい。誰かお前がやるみたいに言われちゃう。
そうそう。
なるほどね。なかなかマイクロサービスじゃないけど、いろんなところにポジトリがある感じなんですね。
モノレポはいいんですか？うち全然モノレポじゃないんで、逆にめんどくさいんですけどね。
モノレポはね、いいところあったと思いますけど、まあなんか、あれがいいっていう。まあ、みんなそうなんないと、やっぱいろんなエコシステムとかそうなんないんで、まあ、そういう時代は来なかったという、こう、なんていうか、パラレルユニバースの物語ですね。なんていうか、なんていうんだっけ。ガラパゴスか。
ああ。
それにしてもってすごいいっぱいあって、モノレポにすると、例えばその、依存関係がひし形になる問題がなくなるだとか、あとなんだっけ。いろんな変更、いろんなコードベースにまたがる変更を一撃でアトミックにできて、いいだとか、まあ、常にトランクでビルドするんで、バージョン上げる苦しみが、こう、塊でやってこないのがいいとか、まあ、いろいろあるんですけど、モノレポというものを実現するにあたって必要なツールはいっぱいあるんですよ。それは、例えば、レポジトリがいっぱいある Git の世界に必要な道具というものがいっぱいあると一緒で、GitHub が必要みたいな、それこそ。だし、まあ、例えば、まあ、横サービスにするなら、そういうモニタリングのインフラとかを標準化する必要だとかいろいろあると思うんですけど、まあ、それと一緒でモノレポでやると、モノレポならではの必要なものというのがいっぱいあって、で、その必要なものはね、だんだん増えていくんですよ。でかくなりにつながって。わかりやすいところでは、分散ビルドどころか、クラウドビルドみたいな、サーバー側でビルドしないと、とても手元では終わらないから、とか、まあ、そもそもチェックアウトできませんよね、みたいな、でかすぎて。じゃあ、ファイルシステム作りましょう、みたいな。何言ってんだよ、みたいな。わけがわからない。そういう、必要なものを全部作んなきゃなくて、しかもそれが必要な人はどんどん減っていくわけですね。モノレポの人が少ない上に、でかいモノレポの人はもっと少ないから。その結果、会社の中で、その必要なものを全部作んなきゃいけなくて、こう、ガラパゴス化が進むという現象が起きるんで、そのね、世界との乖離が辛い。
この間、ゴファーコンっていう Go のデベロッパーのカンファレンス行ったんですけど、2日目かなんかのキーノートが、Uber のプラットフォームデベロッパーみたいな人だったんですよ。で、彼女曰く、Uber には数千のマイクロサービスがあって、それ全部モノレポでやってるって言ってました。
なんかね、この辺の会社は、卒業生の陰謀により結構あるんですよね。
多分 Uber は、元 Google の人がそれを画策してんだろうなっていうのを思いながら聞いてました。
いや、それはね、濡れ衣で、Facebook とか Twitter もやってるんで、あいつらですよ。
まあね。
ということに しますけど。まあ、それはその先祖をたどるとまたこの別の会社がいるんですけど。いやー、よくないですね。だってそういう人たちって GitHub とか使えないわけじゃない？多分。
どうなんですかね。
キャッキャ夫婦したくないんですかね、みんなね。
いや、まあもちろんね、いいところもあるだろうし。
いいところあるんですけど、やっぱ人と違うっていうのはリスクですよね。最近それはすごい感じますよ、アンドロイドはね、まだアンドロイドというものはみんな使ってるから、例えば、スタックオーバーフロー見ると載ってるし、 うん、っていうとか、その、会社辞めても、ある程度潰していくけど、この検索のサーバー側とかやってたら、もうフルスタックで全部違う。しかも、なんかその、フレームワークとかオープンソースじゃないし、コードレビューツールオープンソースじゃないし、バージョン管理システムは、最近はなんか、まあ、キュリアルみたいなのの、ブリッジがあるからいいけど、まあでも、いまいちオープンソースじゃないし、ライブラリも違うし、CI も違うし、みたいな。全部違う。モニタリングツールも違うし、どうすんだろうって。この人会社辞めたらどうすんだろうみたいになっちゃいますよね。社内スタックオーバーフローまであるみたいな。
あ
スタックオーバーフローじゃないですけど、なんかそういう謎の QA サイトがあって。便利。便利だが、しかし、それ便利とか、言う暇があったらこう、スタックオーバーフローを頼れるようにすればいいのにっては常々思ってますけど、まあ、まあ、僕の意見は、まあ、マジョリティではないと思いますけどね。
そうか。うちのチームに最近というか、半年ぐらい前に、元 Google、の人が入ってきましたよ。
うん、多分楽しくやってると思いますよ。GitHub で知らないけど。いいんですけどね。いいとこありますけど、働きやすいですけどね。そういう意味ではいいですけど、
うん、
そのこのガラパゴスを生きているという事実がどのくらい OK なのかというのはわからないですね。
そうですね。
会社の悪口を言ってしまった。
他、なんかありますかね。
もう、今日は愚痴しか言ってないことに気がついたんで、この辺にしときます。
そう。時事ネタはいくつかあるんですけど。
どの辺から？
グイードさんが引退するというね。
ねえ。パイさんの親玉ですよね、元。
ねえ。まあ結構ドロップボックスにいたというのを、なんだろうな。結構5、6年いたのかな？もっといた？
うん、そのくらいっぽいですね。13年とかって書いてあった。
一回なんかドロップボックスの、そのプロダクトの記者発表みたいな時に、なぜかグイード氏が出てきて、プレゼンをしたのを覚えてますけどね。
なんかこの、サンキューグイードっていうドロップボックスのフェアウェルブログ記事がありますけど、これを読むと、入ってしばらくは結構泥臭いことしてたっぽいことが書いてありますよね。
うん。
なんか、テストドリブンカルチャーがないから、壊れたテストを直していたみたいな。で、テスト直すチームを作り、こうみんなで単体テストしようなとか言って頑張ってたとか書いてあって、これね、本当に偉いよね、この人ね。
うん。
いや、なんかこう、プログラム言語の会社だからといって、言語の仕事だけしてるわけじゃなくて、プロダクトを触ってるっていうのは、この人はドロップボックスにいた前は Google にいましたけど、Google もそうだったんですよね。まずコードレビューツールを作りました。最初のなんだっけな、なんとかってやつを。でそれは、
レビューボード。
レビューボードの元ネタですね。元ネタっていうか、まあそういう。
名前なんだかな。
リートベルトじゃなくてね、なんだったかな。忘れちゃった。なんか画家の名前なんですけど。
ええ。
それを作って、それは大ヒット。それまでみんなメールでやっていたのが、まあこのウェブベースになったんですよね。で、こう、コメントを行ごとにつけるというニットピックカルチャーが生まれたんですけど。で、次に、アップエンジンかなんかに行って、なんかデータベースの API を作ったんですよね。確か NDP ってやつですね。とかね、結構ね、普通にプロダクトやってんすよ。
うん。
で、この人は、偉いわけだから言えば、Python だけできたはずで、実際その、言語処理系の仕事だけしてる人っていうのは別にいっぱいいたわけだから、すでに。
うん。
そうじゃなくて、こう、プロダクトに入っていって、こう、リアルワードの問題というものと戦うっていうのを選ぶっていうのはね、かっこいいですよね。
うん。
データドロップボックスに行ってもそれをしばらくやってたっていうのは、いやー、こう、一貫性があっていいなと思って。その最終的には MyPy っていうスタティックタイプチェッカーを使ってたって書いてありましたけどね。
うん。まあ、ドロップボックス割と大きい会社になってきていて、でも、ほとんどのコードを Python で書いているから、結構コードのレベルとか、いろいろばらつきがあったのを、最初のうちは自分で直して回ったりとかして。で、最終的には今その MyPy という、言語の処理系の拡張ですかね。
そうですね。
みたいなものを作ってっていうね。
そう、しかもやっぱり Python 側にも型を書く、型注釈のシンタックスはもともとあるんですよね、3から。で、そいつ本当にチェックするっていう機能は Python には入ってなくて、いろんな会社が、とかいろんなプロジェクトが本当にチェックするっていうのを実装してたんですけど、まあ、最終的に本人が出てきて、オフィシャルとは言わないが、こう、定番になりそうな MyPy っていうのを作ったってことですよね。Google もその型チェックの Python があって僕も使ってますけど、 まあ、なんか違うチェッカーを使ってて、そういう住み分けが可能っていうのはなんか不思議な感じですよね。プログラム言語というものを考えると。
うん。
パー、イソにはある。Ruby にはないかな。オプショナルタイピングはまだ。
次のバージョンというか、Ruby
3? から入るんですか?
で実装されるんですかね。
そう、JS はタイプスクリプトがあるしね。まあなんか、人々は型に屈した勝利みたいな気持ちですけど。まあいいんですけど。
Ruby のやつは、コードにアノテーションするんじゃなくて、別のファイル書くんですよ、確か。
あれか。Type.js の、なんだっけ。
うん、そう。d.ts みたいな
やつ。うん。公式なんですね。なるほど。まあ、きっと何らかのこだわりがあるから、その視点でしょうね。僕は Ruby は全然わかんないんで。
多分でもその、一番今、Ruby 界隈で有力視されてるのは、Stripe のチームが作ってる Solve ってやつで、それはシンタックス的には Ruby にインラインで書くタイプなのかな。だからプランとしてはそのインラインで書いたやつを、別ファイルに書き出す、まあ、プリプロセッサーみたいなものを作って、で、言語処理系はそっちを見るみたいな感じになるように僕は理解しましたけどね。
なるほどね。
うん。
いや
うん。まあ、松本さんはどうしてもその、型を書くのはオプショナルにしたいっていう、人間が書くものではないっていう、
まあね、それは
考えだから。
それはまあ思想なんでね、どうこういうことじゃないですね。いやー、63歳ですよ。
うん。
まあリタイア、そう、この人、ドロップボックス辞めるっていうかリタイアするんですよね。
ですよね。
つまり、定年退職、定年じゃないけど。
うん。
いやー、63歳って、そんな最後までマイパイかっていうのはかっこいいですよね。
見た目結構若いから。
うん、凛々しいし。
63っていうのはびっくりしたけど、ラリーウォールが65とか6とかだったかな。
同世代なんですね。
うん。松本さんは、一回りしたというか。
うん。
うん。ですけどね。
すごい。僕もこの間、会社で、前に仕事をしてたチームの人が、リタイアしてて、その人も結構の年だったんですけど、いや、なんかこう、プログラマーが、リタイアするのを見届けるってちょっと考えがありますよね。プログラマーってまあ比較的新しい仕事じゃないですか。で、年を取ってどうなのかってよくわかんないですよね。まだ。多くの場合。それが年を取って無事辞めてるっていうのは、そういうの本当にあるんだなみたいな。なんかちょっと感動があるんですよね。
うん。
この人辞めたら何するんでしょうね。書いてなかったけど。
なんか、別のクリエイティブな方向があるんですかね。絵描き出したりとか、小説書いたりとか。
ね。
そういうのは、リタイア後の生活としてはなんか、かっこいいですけどね。
そうですね。Python のオープンソースの方もなんか、ちょっと前に、一線を退きましたよね。
うん。
去年かな。
それはずっと言ってたけど、実現したんですね、実際。
そうそうそうそう。そういうのもあったんで、本当に、だから Python、その、仕事で Python をやめて、趣味で Python にやるってんじゃなくて、Python もある意味でやめてるから、多分、何かしら忘れると思いますけど、
うん、
リタイアですよ。いやー、いいなーと思って。
ね。
宮川さんはどうするんですか、リタイアしたら。
どうしましょうかね。僕はこのネタが出た時に、計算してみたんですけど、61歳の時に、2038年なんですよ。
38年。うん、
だから、多分世の中にいろんなプログラムが2038年問題、当たるじゃないですか、多分。
じゃあ、それの前にやめてやるぞと。
そうですね。それか、その2038年問題で、こう、なぜか動いている30年前に書かれた
パールプログラムが
あるんで。
そこで一夜待てて、それで上がりたいよ、みたいな。
それを直して回って、老後の資金にするみたいなね。
夢があると言っていいのだろうか。
いや、絶対ね、その時に動いているパール5プログラムあるはずなんだよね。
ありますね。間違いないですね。なんか最近よくその、テクノロジーのトレンド入れ替わるけど、昔のものは意外となくなりきらない問題っていうのがあって。
そう。
それは、無視できないなという気は最近してますね。その、もちろんその、人材のね、需給のバランスはだんだん、供給側に倒れていくと思いますけど。
うん。
多分、パールとかもそのフェーズも取りすぎてね。ついに需要の側が、そろそろ、 そして2038年にそれはピークを迎え。
いや、絶対あると思いますね。
パールウィザードが。そう、それ。
いや、社内のなんか、エンジニアリングオープンチャンネルみたいなところで、スラックで、こう、いや、昔僕はパール書いてたんだけど、どの会社に行ってもパールのプログラムは絶対どっかにあって、なんでなんだろうと思ってるんだ、みたいな話をしていると、いや、それはパールがあるから、あの、残っているだけで、で、誰も直そうとしないんだから消えないのは当たり前だ、みたいな、そういう感じでしたね。で、僕のチームはみんな、あの、パールをいじってるんで、ジョブセキュリティが安泰だなっていうのを思ってましたよ。
ファストリーある限り、パールプログラマーは。
まあね。
ファストリーぐらい新しいってさすがに2038年問題は、自分のコードにはなさそうですけどね。
ああ。
なんでしょうね。
さすがないんじゃない？というか、まあ、パールの処理系自体も、普通に使ってれば、あの、5. いくつだか忘れましたけど、そのタイム関数で返ってくる値が、ちゃんと64ビットで動くようになってるはずなんで、まあ、データベースに32ビットのスキーマとか指定しちゃうとまあダメですけどね。
うん。まあ、下手して問題達成とかで起こるんですよ。
そうそう。ストレージとか、なんか、なぜかここはインデジャーになってるみたいなのはありますけど。
でもまあ、あと20年ぐらいですよね。
うん。
まあそういうレガシー対応で、こう、身をしのいでいくのは最後の数年ぐらいにしたいですね。
そうね。ちょっと早いですよね、まあそこに。
そう。
かけるのは。
そう。まだ先の話だし、そもそも。
いや、当時だから2000年問題の時とかに、なんかコボルエンジニアとかが借り出されてっていう話があったじゃないですか。
はい。
まあ、そういう感じに2037年ぐらいはなるのかなって。想像はできますけど、別にまあね。
いやー、まあなんかそういう先の話以前にね、よく、こう、謎のレガシー対応アンドロイドプログラマーにならないようにするにはどうすればいいかっていうのをね、もうよく考えてますよ。こう、やっぱりモバイルのプラットフォームとか入れ替わるんでね。
うん。
そのレイヤーでこう、あまり、べったりにならないようにしなければと思って、リアクトネイティブとかやんなきゃいけないんじゃないかみたいな気持ちになってる。まあいいです。またつい愚痴になってしまった。
まあでもどうなんですかね。やっぱ C を書くのがいいんじゃないですか。
それはあの、HTTP サーバー書いてとか。
ああ、多分それが一番いいですね。
はい。
HTTP サーバー書くのが一番いいですね。
はい、いますね、そういう方がね。
うん。この会社も最近は、新しく入ってきて C を書いてる人とかいますからね。
かわいそう。
かわいそうなのかな？でもどうだろう。
そ、本人は楽しくやってます？
うん、やってると思いますよ。
あ、そうならいいんですけど。
ええー。
いや、僕自分まだ Java なんですよね。Android で。で、Java、もう今世の中は、コトリンなわけです。Java 業界はね。Java 業界、Android 業界は。新しい人が入ってきて、コトリンだったんですけどね、とか言われると、こう、心が痛いんですよ。これすごい、ハイアリングとかでハンディキャップになるんじゃないかなと思って。
うん。
でね、こう、なんとかしたいなと思ってるんですけどね。会社の中で一応もう疲れになってるんで、誰かが頑張ればなるんですけど、今年はちょっとね、この電話機が出た後の時期というのは、伝統的に、こう、リファクタリングとか、プロダクティビティをやることが推奨されてるんですね。
うん。
本当はコトリン以降やりたかったんだけど、ちょっと他にもいろいろ払わなければいけない負債が溜まっていて、そっちを優先してる手前でね、こう、コトリン対応今年はできないからもう一年 Java と付き合うのかと思って、はぁって言いましたけど。
ああ。
まあ、来年はコトリンにしたい。
でも結局、わかるんですけど、そういうプラットフォーム寄りのアプリとかカメラとかっていうのは、ほとんどが C++ なんじゃないんですか？
一番下の画像のアルゴリズムはそうですけど、アプリは違いますよ。Java で書いてありますよ、普通に。
ああ。
ちゃんとあの、Android の API 使って書かれてますよ。
なるほどね。
ピクセルを触るところとか、あとその、何らかの、まあ、主にピクセルですね。あと音とかもそうですけど、そういうメディアの処理のところはどうしてもね、C プラになりがちですけど、
うん、
僕のチームは Java ですね。そういうアルゴリズムのチームは、C プラと Java を行ったり来たりしたり、
うん、
C プラをしたりっていう感じですね。
まあ、あれですかね。プラットフォームの流儀に沿った方が恩恵も得られるし。
そうですね。
かえって凝ったことしない方がいいって感じなんですかね。
まあ、僕のチームは主に UI をつけたり、そのアルゴリズムを呼ぶところが仕事なんで、まあ、そのレイヤーは Java なんですよね。 で、画像処理する人たちは別にいて、そういう人たちは、まあ、いろいろって感じですね。
うん。なるほど。そうですね。さっき言った AirPods Pro ですけどね。
はい。
まあ、割とレビューとか見るとすごい良さそうっていう。
ね。なんか、割とピッキーなレビュアーとかも、絶賛してるのを聞いて、ええー、と思いましたよ。矢川さん何使ってます？
僕はいろいろミックスなんですけど、ワイヤレスヘッドホンとしてはアンカーのリバティエアという、まあ AirPods のパクリみたいなやつをピクセル3で使っています。で、飛行機乗るときはアクティブノイズキャンセルが欲しいんで、Bose の QC30 だったかな？
はいはいはい。
Bluetooth のやつですね。それを使ってます。
そう、僕はなんか仕事のときは耳が塞がるタイプのオーバーズヘッドのやつ使ってて、名前忘れるぐらいどうでもいいやつ使ってますけど、まあ、通勤中とかはアフターショックスっていう、防音コンダクションのヘッドホンですね。
骨伝導ですか？
あ、そうそうそうそう。で、骨伝導だと、まあ、通勤中とか周りの音が聞こえるし、あと、火事とかもね、周りの声が聞こえるんでいいんですけど、まあ、この AirPods Pro は、外の音を流すモードがあるんですよね。
うん。
トランスピアレンシーモードっていうのかな？
はい。
これをやられてしまうと、この骨伝導業界困りますよね。
そうですね。Bose のやつにもトランスピアレンシーモードみたいなのは一応あって、外の音をまあマイクで取り込んでっていうやつですね。
使えますよ。飛行機では使わないのか。
飛行機でその、キャビンアテンダントの人が来た時とかに、使おうとするんだけど、なんというかそのモードにするのも結構操作がかったるいし、あんまり音が聞こえやすくもないんで、なんですか、ヘッドホン外しちゃいますけどね、その時。
外せばいいですよね。そうなんですよ。
そう、レビューとか見ると、すごく自然に入ってくるっていうんで、やっぱりその、ノイズリダクションもそうですけど、ノイズキャンセレーションか。結構耳がキューってなるっていうのはありますよね。
そうですね。
その、で、AirPods Pro は、こう、外の空気みたいなのを取り込むベントみたいなのもあるし。
空気入ってくるんだ。
そうそう。Pixel Watch にもそれあるみたいですけどね。
開閉するんですかね。
ちょっとよくわかんないですけどね、仕組みはね。だからその、ノイズキャンセルにありがちな、すごいこう、圧迫感みたいなものもないし、で、トランスペレンシーモードもすごく自然な感じで入ってくるっていうんで、まあちょっと試してないんでね、わかんないんですが。それはすごそうだなと。
ぜひ買ってレビューを。
そうですね。
いやー、この骨伝導のね、結構気に入ってるけど、世の中にはそういうモードがあるってことを知って僕はがっかりしましたよ。
骨伝導は元からそのサイクリングする人とか、こう外の音を取り込まなきゃいけないっていう人たちの間では割と人気あったんですよね。
そうですね。で、このまま使ってる新しいモデルは防水なんですよ。
ああ。
でね、シャワー浴びながら使える。
ええ。
で、これがね、まあ、今回買い替えた理由なんですけども、IP67 ってやつかな。で、
うん、
これ僕一日の最後に、こう、子供が寝て、で奥さんと寝てしまって、その後にこう、一通り皿を片付けたり、掃除をしたり、猫の世話をしたりして、ああ、疲れた、もう、あと風呂入って寝るだけっていう時に、風呂入るのすら辛いというか、もうだるい時があるんですよね。てか、まあ大体毎日だるいんですけど。そこでね、こう、シャワー浴びながら、どうでもいいポッドキャストを聞くとかいうのがあると、最後の30分を頑張れるみたいなのがあって、これを買ってるんで、この、なんとか差別化はできてるなと。
そうですね。AirPods Pro は IP レーティングよ、ちょっとよくわかんないですけど。
さすがにまだ防水じゃないですよね。
うん。せいぜい生活防水レベルですね。
いや、でもまあ時間の問題でしょうけどね。この人たちのことだから。うん、まあ、そうなるまでは、骨伝導を使わせていただきますよ。
いや、まだデバイスがね、全部 iOS 12とモハーベで止まってるんで。
使えないんだ。
非常にコンサバティブな僕としては。iOS 13もカタリーナもちょっと、待とうかなっていう感じで、いるんですね。あ、でも一応なんか、普通の、アンドロイド的な感じで、
うん、
その、iOS の良さというか、セットアップがすごい簡単にできるみたいなのはできないけども、普通の Bluetooth ヘッドセットとしては多分使える。
あ、なるほどね。見えはするんですね。
みたいです。そうそう。 13とかにすると取り込み音のレベルとかそういう切り替えを全部 OS 側でできるんですよね。
では多分 OS 側でしかできないですよね。本体はできるのか。
そうそう。本体でその切り替えはできるんですけど、レベルの調整とかはできないはずですね。
ね、うん。今日の話を総合すると宮川さんはこれと Pixel 4を買うってことですね。
そっか。いや、昨日ね、知り合いが持ってる Pixel 4を触らせていただいて、ケースなしで裸で使ってたんですけど、割とグリッパビリティが3よりはいい感じがしました。
なんか2種類あるはずですけどね。ツルッとしたやつと、スベッとしたやつと。
黒が確かツルッとしてるんでしたっけ？
うん。
それは昨日のやつは白で、その横側が僕の感覚ではちょっとグリッピーになってたんで、Pixel 3はね、ちょっとね、裏がガラスでね、ちょっと。
ツルッとしてました。
ツルッとしてたんですよね。
いやね、電話機ね、もうなんか、開発用にもらうんで、ありがたみがなくてね、よくないですね。
まあ最初の話に戻りますけど、僕もやっぱ何年か前までは、ミドルエンドでいいじゃんっていう感じだったんですよ。
うん。
ネクサスとかは典型的なミドルエンドモデルじゃないですか。
そうですね。
うん。でも、ピクセルが出るとやっぱり、ああ、やっぱりハイエンドは違うなっていう。早いし写真も綺麗だしってなってたんですね。
まあね、贅沢品としてまあ、贅沢な分の何かはありますよね。まあ贅沢品ですけどね。
ええ。
早くなってますよ。それは確かです。大丈夫です。多少早くなってます。
まあ、あとはバッテリーか。
続け。
ミリアンペア。うん。この、ツイッターが、ポリティカル広告をバンするっていうのですか。
これね、最近、アンチソーシャルっていう本を読んだ。あ、そう、まずツイッターはバンするって言って、Facebook はしないって言ってるんですよね。
Facebook はしないどころか、政治広告に含まれる協議の内容を審査しないと言ってるんですね。
ザッカーバーグはね、フリースピーチを支持するという演説をちょっと前にしたんですよね。どっかの大学の卒業式で。
しましたね。
それでまあ炎上してるようなしてないような感じなんですよね。なんかね、この、まあその非難する気持ちもわかる一方で、最近、アンチソーシャルっていう本を読んだんですよ。これ最近出た本で、アンチソーシャル、オンラインエクストリーミスツ、テクノユートピアンズ&ディハイジャッキングオブディアメリカンカンバセーションっていう、まあソーシャルメディアのせいでアメリカの政治はダメになったっていう本です。で、書いてるのはニューヨーカーっていう雑誌の人ですね。で、まあそれをよく取材していて、この、いわゆるその、ホワイトなんとかとかそういうアメリカの極のトロールたちが、どうやってインターネットを使って、まあ言論空間を制圧し、まあ今の大統領を勝たせたり、その後の様々な事件を起こしたかっていう話なんですけど、
うん、
やっぱりメディアというのは今まで、つまりソーシャルメディアの前のメディアというのは、まあゲートキーパーの役割を果たしていたと。
うん、
まあ入っちゃいけないものを入れないっていうチェックの役割を果たしてました。ところが、ソーシャルメディアは、そのゲートキーパーを取っ払ってディストラプトするぞとか言って、まあディストラプトしてきましたと。ただしこいつらは皆、ディストラプトした後どういう世界があるべきかということは、あまり考えていなくて、ただディストラプト行って、やっちまったが、どうすんですかって本なんですね。
うん。
で、まあ結構ね、まあ一理あるんですよね。つまり、インターネットそろそろる、にやられちゃってんの確かで、まあだからソーシャルメディアとかやってないんですけど、まあ結構荒々しい空間になってたじゃないですか、昔と比べて。
うん。
いいところもありますよね、でも。で、確かにちょっとこう、行き過ぎたなというものがある一方で、こうやっぱりゲートキーパーとかいるんじゃないんですかねって、ニューヨーカーの人が言うと、ちょっとカチンとくるよね。っていうか、その、やっぱその方がテックの側の人だから、お前らでも権力持ってんじゃんみたいな気持ちになるわけですよね。どっちがいいのかよくわかんなくて。で、Twitter はまあ、やっぱゲートキープ、ちょっとした方がいいっすね、つってした。これはわかる。で、Facebook は、いや、言論は自由だからって言ったっていうのは、まあ、これも、わかるし、が、ただ時代の流れ的には、やっぱりちょっと、そういう、なんていうか、 ヘイトスピーチとかを排除していく流れですよね。
うん。
で、Facebook とかってその温床だと見られていて、すごいいろんなメディアでバッシングされたわけじゃないですか。本当に Facebook のせいかどうかっていうのは議論の余地がありますけど、まあ、世間の人は Facebook をせると思ってる。で、その中、この、フリースピーチ大事なんだよって、あえて宣言する、その、社長さん、マクシー、ちょっとやるなと思っちゃったんですよね、僕はね。いいかどうかは別として、この、なんかこう、喧嘩売ってきたね、みたいな。どうなんだろうっていうね。ちょっと、中の人だったら、Facebook の、ちょっとワクワクしてんじゃないかと思うんですよね。
うん、
売った喧嘩を果たしてどう、買う気なのかというか、その、後始末をどうする気なのかっていうのは。で、そこに、全然会社なんか盛り上がってんじゃないかなと思うんですよね。なんで、こう、Twitter がバンしたからといって、ハッピーエンドじゃないですね、これは。間違いなく。
確かにね。
もう一波乱ありますよ。主に Facebook で。
まあ、Twitter のこのバンの対象っていうのも、まあ、政治的なキャンペーンはもちろんですけども、ポリティカルイシューっていうのも一応含まれていて、クライメートチェンジとかっていうのも、その中に入ってるんですね。
ねえ。
まあ、だから、微妙ではあるんだけど、そういう主張をしたければ、自分でオーディエンスを獲得すべきであって、お金を持っている人がリーチを獲得できるべきではないっていう。まあ、それは支持しますけどね。
うん、まあ、一方でね、テレビとかでバンバンやってますけどね、アメリカはね。
うん、
まあ、そういうのが嫌だっていう意思表示としては、まあ、それはそれでかっこよさありますよね。
そうそう。
この、来年ね、どんなんですかね。我々投票しないから、関係ないっちゃ関係ないですけど。
ああ、まあ、あと1年ですね。
はい。
うん。
ねえ、デモクラトシャキッとしねえからなと思って。
うん。
いいです。政治の話はしないポッドキャストだと思うんで。やめときます。はい。
はい。
あ、まあ、しないターンということで、するターンもありのは知ってますけど。
あ、するターンもありますけどね。
はい、はい。このアンチソーシャルって本はね、面白いっすよ。
うん。
トロル、本物のトロルに追跡取材とかして、インタビューとかしてるんで、おすすめです、ね。なんか、アメリカのメディアって、その、英語そんな読めないから、まあ、新聞とか読んでますけど、ソーシャルメディアとかはね、あんまり見てないですよ。アメリカ人の知り合いもそんなにないし、あんまりその、こう、右翼過激派の人々の活動っていうのは全く目につかないんで、まあ、想像がつかないんですけど、日本のソーシャルメディアはもう日本人の知り合い当然いっぱいいるし、あとやっぱりメディアの空間も相対的には狭いですよね。
うん。
だから、例えばそのブックマークサイトのコメント欄とか見ると、いますよね、トロルはね。だからその、
ね、
トロルというと語弊があるというか、うん、まあトロルですけど、つまり、過激派的な人とか、まあリベラルじゃない、自分とは、その、だいぶ違う政治成功を持った人というのが普通にそこに存在していて、で、結構ラディカルなことを言ってギョッとしたりするんですけど、
うん、
で、なんかその瞬間ってこう、日本のメディア遅れてるなとか思うけど、多分それは間違っていて、単に自分がアメリカの、その、険しい、人たちは目に入らない暮らしをしてるだけで、きっとまあ、まあ、むしろアメリカの方がいっぱいいるぐらいの影響なんでしょうね。
まあ、それはあるでしょう ね、
はあ、ね。日本の政治に影響を与えてるのかどうか興味ありますけどね、ツイッターが。というか、ソーシャルメディアが。
まあ、与えてんじゃないですかね。まあ、ツイッターとかフェイスブックとかで、コメント欄とか見ると、まあ、いますよね。
うん。
ハテナブックマークに限らず。
そう、どこにも多分いるはずなんですよね。
うん。ヤフーのニュース記事とか確か Facebook でコメントできるようになってるんで
、うん、
いやーこういうコメントする人が自分の名前実名でこんないるんだなーっていうのは思いますよ。
いや僕あんまりそういうニュース見ないようにしてるんで
見ないですけど、たまに目に入ってくるとすごいですからね。
恐ろしいです。
うん。
僕日本の投票権はあるんで本当はちゃんとやった方がいいんでしょうけどね。
まあね、うん、この間なんか在外選挙についてのアンケートというのが来てまして、多分森田さんにも来てるかもしれないですけど、
うん、
うん、アンケート答えたらまず第一問、あなたの性別は何ですかっていう、しかも無回答というのはないというね、絶対男性女性は選ばなきゃいけない必須。
まあそのいろいろありますよ、国によってね、
うん、
はい、あんまりね アメリカはこうなのにっていう話はしないようにしてるんで。
ええー。はい。まあじゃあそんなところでしょうかね。はい。ではここでマイクロスポンサーを紹介します。インフラエンジニアの夏の祭典、ジュライテックフェスタ2019。毎回スポンサーしていただいてますけども、今年は12月8日日曜日ですね、冬に開催いたします。今年は基調講演に GMO ペパポ株式会社の山下和彦さんからペパポっぽいエンジニアカルチャーを作る言葉と仕組み、招待講演に LINE 株式会社の池辺智弘さんから LINE のエンジニアリングカルチャーについて、株式会社ゼンテク石井亮介さんから心理的安全なチーム作り、リーダーに求められる心理的柔軟性とは、その他、様々なテーマを揃えておりますので、ぜひご参加ください。ということです。ハッシュタグは JTF2019 です。ウェブサイトの方が 2019.techfesta.jp、2019.techfesta.jp、ここから参加申し込みとかできますんで、よろしくお願いします。はい。スマスターどうもありがとうございました。ではですね、ショーノートの方は、rebuild.fm/252/252 の方にありますんで、お願いします。サポータープログラムなどなど、ありますんで、こちらもウェブサイトの方から見てみてください。はい、では森田さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました
すげえ疲れてる